宇津美雅人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇津美雅人です。この番組では私宇津美が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は会社で副業を解禁するにはどうしたらよいでしょうか。こちらを解説いたします。うちの会社は副業ができますかと聞かれたら、あなたの会社はどう答えていますか。世の中の流れは副業を促進する方向になっています。2018年に厚生労働省より副業・兼業の促進に関するガイドラインが改正され、モデル就業規則でも副業禁止の内容が削除されています。ではここで会社が副業を許可するメリットを見てみましょう。まずは社員の定着率の向上につながります。次にリフレッシュ効果により社内の活性化が期待できます。社外で獲得した知識スキルを活かせるようになります。社員が能動的に動けるようになるということもあります。そして多様な人材採用が可能となると考えられます。次に企業が副業を許可するデメリットについて考えてみましょう。社員への副業の許可を検討しているのであれば、デメリットも知っておきたいです。企業の副業許可に対する懸念はどういったものがあるでしょうか。日本経済団体連合会の2020年労働時間等の実態調査の集計結果によると、副業を認めている企業は全体の 22% という結果が出ています。さらに従業員規模別に見ると、中小企業の多くが該当する100人から300人未満は 15%、 100人未満は 13% となっています。働き方改革やコロナ禍を経験しているものの、副業の企業文化はあまり進んでいないということがうかがえます。独立行政法人労働政策研究研修機構の調査、2018年9月11日公表。こちらによると、副業兼業の許可する予定がないと回答した企業の副業兼業を許可しない理由は次のようになります。過重労働となり本業に支障をきたすため、これ 82.7% です。次に労働時間の管理把握が困難になるため 45.3%、そして職場の従業員の業務負担が増大する懸念があるため、こちらが 35.2% ということです。その他、企業が副業を許可しない理由として、情報漏洩の心配や問題が起こった場合のブランド毀損も考えられます。さまざまなメリットやデメリットがある副業ですが、現場からの声からだと副業を希望する社員が増えているように感じます。副業を許可しようと検討している企業はどのようなことに気をつけるべきでしょうか。まずは副業の規定を整えようということです。副業を希望する社員の中には、勤務先が副業を禁止しているため隠れて副業をする社員も少なくありません。このように隠れて副業をすることを隠れ副業と呼ぶこともあります。隠れ副業は社員の副業の実態を把握できないため、労働基準法違反や情報漏洩など企業にとってさまざまなリスクがあります。自社の社員が隠れ副業をしないためにも、企業はできるだけ副業を受け入れ、その意図を明確にしておくべきです。具体的には収入補填のための措置なのか、 もしくは人材育成のや啓発を促すための制度なのかによって社員の副業の捉え方は異なります。また社員の副業を把握するためには副業を許可制にし許可基準を明確にしていた、おいた方が良いでしょう。ということで、今回は会社で副業を解禁するにはどうしたら良いでしょうか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。